皆さんこんにちは。福井高専電子情報工学科の西です。それでは高専ライブ特集のコーナーです。今日のこのコーナーでは8月2日に行われました福井高専オープンカレッジ環境都市工学科の紹介の様子をお送りいたします。環境都市工学科では体験環境都市の作り方と題しまして、橋の強度実験や環境に関する実験を中学生の皆さんに手伝ってもらいながら紹介を行っていました。それではその様子をお聞きください。
では環境都市工学科とは一体どういう学科なのでしょうか。このお兄さんに説明してもらいましょう。
よろしく。はい、福井市川西中学校出身の足立です。環境都市工学科の大場から解説をしていきます。環境都市工学科で学ぶことは簡単に言うと、人、物、自然が共に暮らす街づくりの理念や方法です。これだけでは少し漠然としているので、もう少し具体的に説明していきます。学習する内容には重要なものが3つあって、それぞれ環境系、構造系、計画系と呼ばれています。これらを一つずつ説明していきます。まず環境系から。これは名前通り自然環境をこれ以上悪化させないための方法を学びます。最近は自然保護がうるさく言われているので、皆さんの中にもこの自然保護に関心のある人がいるのではないかと思います。2つ目が構造系、ものづくりの勉強です。建物や橋の作り方の方法を学びます。ですから例えば明石海峡大橋や瀬戸大橋など、ああいうものが作ってみたい人はこの構造系の勉強をみっちりやらないといけません。3つ目、最後が計画系、街づくりの方法を学びます。この計画系は皆さんにとってはまだ少し興味が持ちづらいかもしれませんが、非常に重要で、街づくりというのは行き当たりばったりでやってはダメで、しっかり計画が必要なので、その計画の立て方を学びます。以上で3つの紹介を終わりました。皆さんの中には自分は構造系、ものづくりには興味があるけど他の2つはそれほどではない、あるいは環境系、自然保護の勉強はぜひしたいけど構造系や計画系はそれほど関心はないという人もいると思いますが、それは別に構わなくて、むしろ逆に3つ全てに興味を持って環境都市工学科に来る人の方が珍しいです。入学前の段階では3つのうちどれか1つに興味が持てれば上等です。これは環境都市工学科だけの特徴ではないですが、福井高専はどの学科も実験実習が多いです。卒業後の進路、環境都市工学科の進路で目を引くのが観光庁への就職、すなわち公務員で、卒業生の 7% が公務員になっています。後ろのこの写真は工場見学旅行、体育祭、高専祭の時の写真です。測量コンテスト、皆さんがもしこの環境都市工学科に入ったとすると、一番最初に学ぶ専門科目がこの測量で、2年生の時にその測量技術を使ってクラスの中でコンテストを開きます。クラスの中で小グループを作って、それぞれがこの福井高専を測量して、どのグループが最も正確な地図を作れたか競い合います。つまり高専の2年生16歳17歳の時点で自分たちの力だけで学校の地図が作れるぐらいの技術力は身につくということです。全国高専デザインコンペティション、略してデザコンと呼ばれています。皆さんは機械工学科にロボコンというのがあるのを知っていると思いますが、環境都市工学科はロボコンのようなロボットではなくて橋で戦います。全国の高専がそれぞれ橋を作ってきて、他の高専とどっちが強い橋か比べて順位付けをします。福井高専の環境都市工学科は昨年2チーム出場して、全50チーム中それぞれ5位と15位に入賞しました。というわけで、地図に残る仕事がしたい人、自然を相手にする仕事がしたい人、 国や地方自治体で町づくりが主体、すなわち公務員になりたいという人、そういう人はぜひ福井高専の環境都市工学科に入学してください。私からの説明はこれで終わります。
はい、環境都市工学科について興味を持っていただけたでしょうか。他にも高専には高専祭、体育祭などのクラスが一丸となるイベントがたくさんあります。では私たちが実際勉強していることについて見ていきましょう。我々環境都市工学科では橋の勉強をしますよ。このように 3D で作ったアニメーションでの道路を走っていくと、このアニメーションは向こうの田中克之君が作成しました。皆さんがよく通る橋が見えてきました。この橋について少し勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは南城中学校出身、福井高専専攻科に入学が決まりました谷川直樹が橋について説明いたします。こちらは山口県岩国市にある錦帯橋というアーチ橋の橋です。アーチ橋というのは橋としての機能だけではなく、見た目もこのように美しいため景観としての機能も重要とされております。で、次に出しますのがその錦帯橋を 3D で作ったものです。こちら高専に入って環境都市工学科に入られますと皆さん作れるようになります。それでは前にありますレンガのアーチ橋の作り方の説明をします。まずはじめに下の土台をしっかりと固定して準備します。この土台の端からレンガを並べていきます。途中木槌で叩いてレンガ同士を密着させていきます。そして隙間に砂を詰めて水をかけます。そしてレンガの上の部分の砂をほうきで掃いたら下の土台を抜いて完成となります。このように大人2人乗ってもしっかりとした橋ができます。
ではこのレンガの橋実際に渡ってみたいと。
さあ豪華商品が出てきますよ。
大人2人のうちも大丈夫ですよ。どうぞ。
さあこちらから。ここまで来たら豪華商品がおめでとう。
はい、説
明いたします。アーチ橋というのはこのように上からの力を圧縮力に変えてくれます。そしてレンガや石材などはこの圧縮力に対してとても強いのでこのような、力を発揮してくれます。
突然ですがブリッジコンテスト2007 in オープンカレッジ、こちらにある2つの橋どちらが強いでしょうか。まずみんなから見て左側 A の橋が強いと思う人。 A の橋の方が縦の部材が多いので上からの力には耐えられそうですよ。では B の橋の方が強いと思う人。 B の方が多いですね。では実際に重りを乗せてどちらが強いか比べてみましょう。重りを乗せる手伝いをしてくれる人。
2人。
はい、じゃあここの2人。
木片が飛び散りますか。
試
験のようなものなので壊れた
時は大事を取って安全メガネをして
運転
をして、
さあ行ってみましょう。
まず1つ目重りを乗せます。はい、1つ目
はい。なぜ三角形の方が四角い構造のよりものものより強いのかといいますと、先ほどのように上からの力を部材に圧縮力として、はい、支えてくれます。ですが四角形の方にしますと、このように変形しやすいので弱くなってしまいます。そして8月6日7日と福井高専では、公開講座としまして、このブリッジコンテストを行います。このような橋を作ってみたいという方は、お帰りの際に、申し込みしてください。ぜひご参加ください。
ありがとうございました。皆さんちゃんと弱い橋を見抜く素質があるのでね、将来この中から橋を作るという仕事に就く人もいるかもしれませんね。では次は環境にも配慮したまちづくりを目指して 3D の道路をさらに進んでいくと湖が見えてきました。環境都市工学科では環境という名前がついていることからも分かるように、環境を守り共に生きるための勉強もします。環境を守り共に生きるとは一体どういうことなのでしょうか。実際に見ていきましょう。ではお願いします。
どうも、福井市新明中学校を卒業して JR 西日本に内定が決まっております井戸智弘です。よろしくお願いします。本日は自然再生の道ということで少々お話をさせていただきたいと思います。まず最初に里地里山という言葉について少々お話しさせていただきたいと思います。里地里山というのは分かりやすく言いますと、自然と人間が共存していけるような空間のことを言いまして、隣のトトロのさつきとめいちゃんが暮らしていた、ああいった環境のことを想像していただくと分かりやすいかと思います。手つかずの自然ではなく、常に人の手が入ってきた地域空間ということで、こちら詳しく見ていきますと、まず水辺の方には魚がいまして、山の方にはトンボなんかがいまして、で水路にはカエルなんかがいまして、そしてため池には最近は見られなくなりましたがゲンゴロウとかがいます。そして50年前はどんな感じだったかといいますと、こんな感じです。水田にはたくさんの生き物がいまして、ヤゴとかカエルとか、そしてそれを餌にしているコウノトリなんかがよくいました。用水路の方も魚やと草、スッポン、そしてヤゴなんかがいて、まあ、かえってトンボになると。でため池の方にも魚、カエル、あとカワニナですかね、ああいったものがいて、それを餌にしているやはり鳥がいたんですが、今ではどうなっているかといいますと、こういったふうに非常に少なくなりました。田んぼの方にはもう2匹ぐらいしか見られないという、非常に少なくなって、用水路の方もこちらが問題なんですが、アメリカザリガニという外来種のザリガニが入ってきたことによって、もともといた小さい魚、上にいる魚の稚魚なんかを食べてしまって、結果かなり生態系のバランスが悪くなっているという現状です。そしてため池の方もブラックバスとかブルーギルとか、ああいった外来種が上の魚の稚魚とか、またヤゴなんかを食べてしまうことによって、さらにそれを餌にしていた鳥たちもいなくなるという現状が起こっています。そしてそれを抑えるために生物に優しい工法の検討や導入は進められつつあるんですが、管理上や地元費用負担等増の課題も残されています。そして最近ではこちらのビオトープ、こちらは少々小さいんですが、みんなも中学校の総合学習とかでやったかもしれないんですが、ビオトープを地域のどこかに作成して里山保護しようという動きが全国で見られています。そしてさらに生物多様性の危機ということで、理由が3つあります。まず1つ目、生活スタイルの人間の生活スタイルの変化に伴う影響ということで、50年前までは洋服なんかを洗うのも洗剤をあまり使用していなかったんですが、最近では洗剤を多く多量に使うことによって水質がかなり汚染されているという現状があります。そしてそうやって人間の暮らしが豊かになっていくと、どんどん開発が進んで、その開発が工場とかの排水につながって、工場排水でまた水質が汚染されていくという という問題があります。さらにここにはちょっと書いていないんですが、先ほども言いました外来種の存在、外来種がいることによって生態系が変わって生物多様性の危機ということに陥ります。そして今実験を一つしたいんですが、人間の生活スタイルがどれほどまでに水質に影響を与えているかというのをパックテストという pH を調べる、水の pH を調べるテストをしてみたいんですが、やりたいっていう方非常に楽です。
じゃあしてもらいます。
もらいます、
もらいます。
じゃあ女の子は誰か、我こそはっていう、じゃあ今見合ったんでお願いします、お願いします。こちら今パックテストというのをやったんですが、ちょっと見づらいかもしれませんが、これ見ていただくと緑色なんですけど、これは中性でして非常に水生生物が暮らしやすい環境になっております。そして続きましてコンクリートの入った水で一度実験してみますと、見ていただくとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、真っ青、アルカリ性の色なんです。コンクリートが入ることによって水がアルカリ性になってしまって、水生生物の非常に暮らしにくい環境下が出来上がってしまったということになります。ありがとうございました。そしてさらに実験は続きまして、果たして本当に魚はコンクリートが嫌いなのか、草が好きなのか、実験をしてみたいと思います。そっちで男の子で誰かやってくださる方、じゃあ一回やったから、じゃあ一番端のメガネをお願いします。今からこのビオトープ内に魚を流しまして、ここの端にコンクリートが置いてあります。そしてこちら側には草とか石が置いてあって、どちら側に魚は行くのかという実験をしてみたいと思います。はい、今魚が解き放たれました。
こちらに、
やはりこちらにすんなりと行きました。これはやはり魚がコンクリート側だとアルカリ性に近いので非常に暮らしにくい環境ということで草の方によるという。ありがとうございました。魚と友達の拍手。今の実験を見ても分かるように、川の堤防なんかを作るとやはり水質が悪くなるので、それを少しでも生物に影響を与えないようにしていくのが僕ら環境都市工学科で、生物の未来とか、まあ生物の未来がやはりダメになると我々人間にも影響が出ますので、生物の未来、そして人間の未来を守っていきたい、興味があるという方はぜひ我が環境都市工学科へ来てください。以上で自然再生の道のお話を終わります。長い間ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。我々環境都市工学科ではですね、自然を、守るものづくりなどの勉強をしています。これは修学旅行の写真です。長崎です。まあ、自由解散という制度もあるんですが、まあ、それはまた質問です。質問は交流コーナーの方にしていただければと思います。で、本日は短い間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。 忘れ物だけないようにしてお帰りくださいませ。
以上、オープンカレッジ環境都市工学科の様子をお伝えしました。特集のコーナーでした。